はい、こんにちは。総武大脳神経科の加藤孝洋です。今回は、チャンネル S 番外編市民公開講座の、水上治先生をお招きして、お話を伺います。水上先生は、弘前大学を卒業された後、エイモで の地域医療や、カリフォルニアで公衆衛生学を学ばれた後、今市外の方で保管医療を中心に医療活動をされております。私が考えるに日本では保管医療っていうのはだいぶ遅れてる部分があると思うんですが、そのパイオニア的存在である水上先生に今日はお話を伺おうと思います。もし参考にしていただけましたら幸いです。よろしくお願いします。
特に化学療法を受けて体がもうガタガタになっちゃってるような方が非常に多いんだけども、じゃあどうしてアメリカのがん専門病院で針やるかっていうと、うまく針を打つことで元気になる可能性があるからやってるわけですよ。針もちろん保管医療です。ですからそういう意味でね、私日本ほど遅れてる国はないんじゃないだろうかと非常に嘆かしく思ってます。
その大きな原因として今まで刷り込まれたことが大きいっていう、私自身もそう思うんです。もちろんそう思うんですけど、はい、うちの祖父がいて、祖父が戦争行った時に、なんか子供の時に、じいちゃんその天皇陛下って神様だと思ってたのとかって聞いたら、いやだって教えてもらったんだもん、やっぱ教育ってやっぱり刷り込まれてそう思っちゃう部分があると思うんですが、なんでその西洋医学以外の例えば西洋医学以外にも体にいいと思うことが私自身やっぱりあると思う、実際やっぱりあると思うんですが、なんでそういうのが日本に受け入れられないかっていうのがちょっとその漠然と感じているのが、一つがやっぱりその日本は中途半端にやっぱ裕福っていうか、お金がやっぱあるんですね。その医療費にしても、まだ破綻しないっていうか、ある程度裕福だっていうことと、でもう一つがほとんどの人がやっぱ無宗教の方が多いっていうか、その自分の体 の関係性、その人生との関係性とか健康の考え方っていうのは自信がない方が多くて、やっぱり権威あるものにすがっちゃう。お医者さんの言う通り、僕らもそうずっとそう刷り込まれてきたんですけど、やっぱりその社会的にもそれを受け入れない社会に今あるのかなっていう感じはあるんですよね。だから医者だけの問題じゃない感じはして、でこれからそのやっぱりその健康を考えていく上で、その西洋医学一辺倒っていうのはどうしてもちょっと片手落ちなところは否めなくて、どういうふうにこう世の中の人にこう伝えていけばいいのかなっていうのを今ちょっと手探りで患者さんと一体お話しさせていただきながらやってるんですけど、やっぱそのお金の問題とその裕福だっていうことと、そうですね、体との関係性っていうのを医者にすがってる。っていう部分が一つあるんだと思うんですね。
全く同感ですよね。やはりいろんな国回っても日本は非常にリッチですから、逆に言うとお金があれば幸せも買えるし、何か健康もなんとかなる、多少不本意ながら不摂生続けてても大病院かかればなんとか治してもらえるだろうという甘えの構造にも陥ってるようにも思いますしね。それと先生おっしゃるように西洋医学ってやつは非常に優秀なんだけれども、結局いわばデジタル化できないものに関してはノーアンサーなんですよね。すなわち何を申し上げたいかというと、心ってのあるじゃないですか、はい、でも心がどこにあるかまだ分かってないわけです。でも絶対心ありますよね。で日本の今までの伝統的な文化考えると、やっぱり心すごく大事にして生きてきたと思うんですが、やはり科学ということで、科学でもう何でも分かるんだと、解決できるんだという科学万能主義的なものがあまりにも蔓延してるんじゃないかなと思うんですよ。だけど例えば西洋医学考えたって、電子カルテなりカルテなりね、で僕らいろいろ記載したりレントゲン見たり 血液のデータ全部デジタルですから、そういうもので診断したり治療に向かうわけだけども、だけどハート心はね、西洋医学じゃ全然捉えられないわけです。でもあるんですよ、すごく大事なんですよね。だから私はね、やっぱり目に見えないものの方が大事とまだ言わないけれども、やはりそういうものもね、医療においてももっともっとね大切にされるべきだと思うんですよ。やはり残念ですけれども医学教育において、患者さんの心っていうことに関してどうでしょうか、医学生も研修医もね十分にね訓練されてるのかっていうふうになると多少疑問も感じますしね。だから見えないものも大事にする、そういう意味ではね、日本人とか東洋人っていうのはそういう心ってものを大事に長く生きてきたんじゃないかと思います。そういう意味でもやはりこれからの医療っていうのは患者さん一人一人の心も含めて、まあ、医者も心はあるし、で心と心のいわば交流というか対話が医療ではあるわけだから、そういう意味ではもっともっと西洋医学の中でもですね、心っていうものをね大事にしてほしいなっていう気がしてならないですね。人間の捉え方っていうのは西洋医学的な捉え方っていうのがありますよね、
はいはい、
それはさっき申し上げたようにね、いろんなデジタル的なデータの組み合わせで正しい答えに迫って、そして正しい治療を自動的に、まあ、診断できちゃえば答えも自動的に出ちゃうみたいなことになります。しかし人間っていう存在は立体的だし、結局縦横高さプラス時だから4次元の存在じゃないですか。
時間のつながりもあります
ね。ですよね、
はい、
ですから先生とお話し始めてから何十分か経ってからもう細胞もだいぶ入れ替わってるし、全く同じものではないわけですよ、
はい、
流動的ですよね。だから人間理解っていうのも私いつも思うんだけど、西洋医学の判断っていうのは非常に何ていうんですかね、例えば私っていう人間をね、こう胴体のところから真っ二つにして、あなたこんな形ですよってなんか言うのもある分正しいんだけど、でもそれは瞬間瞬間私も変わってるし、それから切り口も無数の切り口ありますよね。斜めの切り口とかね、真っ二つとかね、足だけとか、だからその人の切り口っていうのもむしろ無数にあるんだということは、解釈も無数にあっていいんです、それなのに西洋医学っていうのはね、胴体だけちょぎって あなた末期がんだからあと3ヶ月で死ぬよみたいな、医者は神様でないのにそういうふうにね断言的にご託せんできるはずもないのに、そういうことを言っている瞬間において医者はやっぱり神の座に上りすぎてんじゃないかなと。しかしながら患者さんすごい弱い立場だから、もうすっかりそれも洗脳されちゃって、私はもう3ヶ月後に必ず死ぬんだなってもう思い込んじゃうわけですよ。でこれは一見行為だと思うし、ですから分かるように私の考え方はとにかく人間っていうのは非常に多面的な存在だから、だから一つの切り口だけで判断しちゃい損ですよということを申し上げたいんですね。
まあ西洋医学が必要な場合っていうのはもちろんあるんだと思うし、でそう使う時のその使うその手段を使う、どう体と向き合っていくかっていうことは、これからの僕らとか医者がこう指し示すことができたらなっていうのがあって、そこを言ってる医者っていうのは日本の中であまりいないような気がするんですけど、
私いつも申し上げてるのは、とにかく西洋医学はもう素晴らしいものなんです。本当にね、もう人類の英知を傾けてね、もう優秀な方々がね何百年も研究し一つのシステムを作り上げてきたんだから、もう素晴らしいものなんですよ。これはもう疑念の余地がないんです。だけど、まあ、隙間あるだろうと。その隙間をねちょっと補完する自由もあるんじゃないかって、 まあ、ささやかに言ってるんで、もちろん西洋医学の並び称されるレベルの補完医療っていうんじゃない、あくまで隙間というふうなことでいいと思うんですよね。だからそういう謙虚さを僕は失いたくないし、僕自身もやはり西洋医学のライセンス持ってる医者に過ぎませんからね、うん、ただ、うん、弱点はちょっと時々補強させていただいた方がいいかなと思うし、結局僕的にはですね、いろんなことを要するに限界にぶつかって苦しんでる患者さんを目の前にするときにね、いろんな情報を差し上げて、何々さん西洋医学だけだとこんな感じですよねと、で補完医療っていう手もあるけど、その場合はこういう限界があるけども、うん、少し元気になるかもしれないとか、そういう話をして、で患者さんが自由に選んでいただけばいいと思うんですよ。選択肢は広がりますよね。でそこに一縷の希望を持つ人がいるかもしれないし、それを否定してはいけないと思うんですね。ですから最終的にその患者さんがやっぱり西洋医学だけでこれからも行きますとおっしゃれば、それも素晴らしいと思うんです。ただそれ以外の情報も加わった上での選択だから、西洋医学だけでそれしか選べなかった状況とは全く僕は違うと思うんですよ、精神的にも。だから私自身の考え方は、西洋医学素晴らしい、でもちょっと弱点もあるかなと、場合によっては。補完医療もいいとこあるけど科学的根拠が弱いとか、あんまりパワーが乏しいとかですね、弱点たくさんあるわけですね。インチキも多いですしね。ですからあくまで、まあ、理想的にはいいとこ取りでいきたいんですけどね、西洋医療の方をほとんどメインに皆さん選んでらっしゃる。私自身がたくさんのがんの患者さんと会ってきたけども、本当に経過のいい人はほぼ 100% きっと手術受けたり放射線受けたり、場合によっては抗がん剤受けたりしてらっしゃるんですよ。その上でね、補完医療をやることでより元気になって闘争心満々で5年間なんとか戦い抜いたとか、そういう方々なんですね。ですから、なんとかいいとこ取りでね言っていただくと、患者さんの満足度が高いんじゃないかなって思ったんですね、はい。
私もやっぱりこう水上先生みたいな先生がいらっしゃったらすごい安心しますよね。手段がこういっぱい提示されてて、あ、こんなやり方もあるんだと思ったらすごく絶望してた時にそうなったら嬉しいかな、う
ん、どんな医療もね、長所だけってことはないわけですよ、うん、西洋医学の弱点についてはね、多くの患者さんはきっと情報不足だと思います。それを強調する必要はないとは思うんですけれども、逆に言うと補完医療もね、弱点たくさんあるわけです。西洋医学の長所弱点を頭の中である程度整理し、今提示されている今目の前にある補完医療という具体的なものに関してもプラスとマイナスをある程度しっかりと理解した上で選ばれたら、まあ、悔いは少ないでしょうね。
そういう、そう病気を治すためにこういう手段をこう提示していくっていうのはすごくあるんですが、そこで例えばその水上先生のエリモでのおばあちゃんみたいに、まあ、エリモのおばあちゃんがちょっと病気になっちゃった時に、その札幌行ったら助かるけど私はここで死ぬんだからいいよって言って最後を迎えたみたいなエピソードが前画像映像でありましたけども、例えばその方に、まあそういう方もいますよみたいな話をするっていうのは医者としてはちょっと越権行為ですかね。
いや、全然そうだと思いません。むしろ大事じゃないでしょうか、はい、結局今の医療ってのがどうしても西洋学の弱点として、肉体は切り刻むんだけどもデジタル情報は十分ゲットするんだけども、やはり一人一人の患者さんの心というものがよく見えないとか、あるいは多くのドクターが心に関心がないとかという残念な現状があるかとも思うんですけれども、現実には人々はやはり例えば皆さんの支えの下で生きている、一人で生きている人いませんから、そういうこともやはり医療でもっともっと大事にしないと寂しいですよね。
水上先生のところに私の理解ではがんの患者さんが多いので、まあ、患者さん のニーズっていうと行きたいっていうか元気になりたいっていうニーズが一番だと思うんですが、脳外科クリニックだと、まあ、診療の中心が、まあ、そこまではいかなくて生活習慣病の話になってくるんです。で、生活習慣病の話になってきて、患者さんのニーズだとタバコ吸いたい、甘いもの食べたいとかお酒飲みたいとかであってきて、ニーズに応えるのはもちろんですけど、ニーズよりもその、もっとその大切なものがありますよってことを伝えていかないと、ちょっとそのいけない立場にあるのかなっていう感じはするんですけど、だそこの意味でどう、そうですね、体との向き合い方を提示できるかっていう部分で、ちょっとやっていきたいなっていうのがあるんですが、やっぱ生活習慣病とか偏頭痛の中でやっぱそういう症状を捉えていくときに、やっぱその症状の原因になるものをちょっと見て、それを解消していくんですが、原因のなるものって通常見えないんですね。なんか偏頭痛だったり、高血圧だったりですね、生活習慣病から来るような症状っていうのは、みんな戦っているのは何かっていうと、痛みと戦ってたり、血圧が高いことと戦って薬でやる。で、それって戦うべき相手じゃなくて、やっぱ原因と戦いましょうっていうんですけど、で、原因がなんで僕らが 見えないかっていうと、根本的に体との向き合い方が勘違いしてるんじゃないかなと思って、で、一言患者さんに言うんですけど、人間の体ってほとんど自動操縦されてるってご存知ですかっていうふうに言うと、えって言うんですね。僕は昔はそうだったんですが、でも何言ってんのこれじゃって思われるんですけど、でも言われたら分かると思うんですけど、髪の毛伸ばすのも自動だし、目のピント合わすのもご飯食べて消化したりって心臓を動かしたり、体中ほとんどすごいいろんな機能がいっぱい働いて動かしてくれてるんですよって。で、心臓今動いてますけど、心臓がへそ曲げて今止まっちゃったら5分生きられませんよ、で、今生きてるんじゃなくて生かされてるんだっていう認識がまずあると、いろんなものが見えてくるっていうか、体と向き合い方
全く違うかもしれませんね、見方がね。
じゃあ何でが動かしてくれてるのかっていうと、まあ西洋医学的に言えば自律神経っていうか、そこが大まかに動かしてくれて、で、やっぱそのよく考えると何十年と動いてくれてて、人間だけ魔法の世界で生きてるわけじゃないので、動きが悪くならないわけないだろうって。で、それ緊張が強くなってきたら高血圧にもなるし、偏頭痛にもなる。それが一つの調合ですから、じゃあ戦うべき相手は何ですか。長年かけて緊張が強くなってきた自律神経を緩めていくっていうことをしましょうみたいな話してるんですけど、まず前提としてやっぱりその何ていうんですか、生かされてるっていうところを気づくと、体との向き合い方がかなり変わってくるかなと思って。
私はそれがね、本来の医者の唯一の仕事じゃないかとさえも思います。非常に大事なことだと思います。で、先生お気づきのように、もちろん西洋医学は素晴らしいんだけど、やはり弱点としてはどうしても対症療法に陥りやすいということだと思うんですね。確かに例えば痛ければ鎮痛剤使ってあげて痛みを解消してあげないと、それこそ交感神経過緊張続いちゃってもまずいし、そういうのは優れてると思うんですが、やっぱり患者さんってついそういった薬に頼りすぎちゃって楽ですからね。そして生活習慣の悪い部分を是正補正しようとしにくい、まあやはり人間って基本的には怠惰な存在だと思いますから、楽したい、まあずるいというか本質的にそういう部分ありますよね。薬に頼っちゃうのも理解はするんですけれども、やはり原因を放置すればだんだん歪みが大きくなっちゃって、ある日突然とんでもないことになるなんていう、そういう患者さんもね、僕もたくさん目撃してきましたから、先生のそういう考えも本当に素晴らしいと思うし、まあ残念ながらそういうふうに考えるドクターほとんどいないんじゃないかなと思って、本当に感心してお聞きしています。
水亀先生の活動にすごく勉強させられてて、一つ一つちょっと勉強していきたいなっていうふうには感じはいるんですが、
私ね、ある時ね、この事実に気づいたんですよ、すなわち交感神経が緊張し続けていくといろんな病気になりますよね、まあ、どうも交感神経の過緊張が続くと免疫力も落ちますよね、いろんな病気が近づきますね、で、人体っていうのは結局交感神経 の過緊張が続くと病気するようにできてるというか設計されてるわけですね、うんうん、で逆に副交感優位の状態、いわゆるリラックス状態が続くと病気からむしろ遠ざかるっていうふうに人間ができてるという事実にね、気づいた時にねハッと思ったんですね。要するに造物主っていうものがいるんであれば逆に設計もできたわけです。すなわちいつも怒りまくってると、もうイライラしてると、そういう交感神経緊張させるように生きてると逆に病気から解放されるようにも設計できたのに、神様がそう作ってないんです。逆なんですよね。これすごく面白いなってふと気づいたんです。だからやはりなるべくリラックスして、こう交友関係も穏やかに、むしろエンジョイするように生きた方が、例えばがんの予防にもなるし、もしがんになってもコントロールしやすいでしょうし、いろんな生活習慣病からもやはり離れられるかもしれないと。そういうふうにできてるんだから。だから私はね、このメカニズムを素直に受け入れて、まあ、副交感だけでも優位だけでも良くないらしいですけどもね、やはりそういうふうに設計されてるという事実をやっぱりもっともっとね、皆さん知っていただき受け入れていただいてね、そしてそれをうまく自分自身のライフスタイルの中で生かすことができれば、やっぱり病気の発生も相当減るはずだろうなと思ってるんですよね。